Buongiorno.
Hello.
Ni hao.
Konnichiwa.
Guten Tag.
Anya to
Chiharina no Oshaberi Brunch.
皆さん、こんにちは。
ハロー。
土曜日、お昼前のひととき、何してましたか？今日もおしゃべりブランチの時間がやってきました。これからは国を越えて、素敵な地球人が私たちの星を語り合うファンキートークでお楽しみください。お相手はチハリーナと、
アニアです。
さあ、今日は2017年7月15日です。
おめでとうございます。
ラジオチャット開局記念日です。
そうですね、すごいですね。今日ですか。
そう、
わあ、
1994年の7月15日にラジオチャット開局しました。
素晴らしいです、
はい、丸23年経ちまして24年目を迎える。
わあ、素晴らしいです、
長い歴史がありますね。
本当ですね。
そしてその1994年といえば、アンニャにとっても思い出深い。
ああ、はい、そうですね、私その時大学卒業して、
はい、
修士論文の書き、
うん、
日本に参りました、
はい、
年ですから。
そうですか。
一緒ですね。
同じ年になりました。
縁感じます。
縁ですよね。ご縁を感じますよね。アンニャが来たのは、
うん、
9月
ですね、
はい、なのでラジオチャットが開局をしてからまあ2ヶ月ぐらいということですよね。
ラジオチャットの存在さえ知らなかったんですけど、その時は
そうですよね、はい、まあ、23年ね、ラジオチャットもいろんなことがあったと思いますけれども、
ね、
これからもね、地域に基づく、
はい、
根付く皆さん、スタッフとともに頑張っていきたいと思いますから。
そうですね、
私も楽しい番組をね、作るように心がけていきたいですね。
そうですね、頑張ります、
頑張りましょう、
はい、
さあ、それでは今日の1曲目お願いします、はい。
ジャリーナのおしゃべりブランチ。
さあ、今日のオープニングナンバーは爽やかな曲でしたね。
そうですよね、なんか Outside my window だから窓を見て外っていう意味なので、うん、はい、あ、なかなかちょっと外見ようかなみたいな、うん、なんかゆっくりなりますよね。なんかセリオンだ、いいですよね。
いいですね、
うん。
さあ、今日は15日ということなんですが、まあ、今日から3連休の方も多いと思いますけれども、
はい、そうですね、
まあ、3連休の最終日17ですかね、
はいはい、
17は海の日ということで、
いいですね、
祝日になっております。
海大好き、うん、
アンニャは海大好きだよね。
実はですね、長野県人とか、うんうん、海がない県の人間がよくわかると思いますけど、
はい、
そのドイツは、うん、本当に北しか、北の西には、
はい、
北海、
はい、
北の東はバルト海、
はい、
で瀬戸内海みたいな感じなんですけど、うん、はい、で北海は日本海みたいな感じなんですけど、
はい、
私は1000キロ離れて南の方生まれ育ちで、
はい、
さらに南行くとスイスアルプス、
はい、
左行くとフランス、
はい、
あの大西洋まで多分さらに1000キロ
そうだね、
わかりますか。私毎日
1000キロだよね、
うん、毎日海見える幸せなんでしょう。
そうなんだよね、
新潟に来ても本当にハッピーなんです。
そうですね、
えらい憧れます、
まあ、村上もね、本当にもう海が綺麗なところですもんね、
はい、
そうです、
はい、
まあ、日本海の冬のね、日本海はザバーンですけれども、は
い、ザバーンもいいです。
この夏の季節の日本海は本当にまた綺麗でいいですよね。
いいです、いいです、大好きです。
アンニャは泳ぎますもんね。
泳ぎますよ、
早々と泳ぎますよね、
はい、泳ぎますね。今年はまだですが、ぜひ行きたいですね。
そうですか、
はい、
まあ、私もあの実家の方がね、
はい、
自分の部屋から海が見えるところなので、やっぱり海を見るとほっとしますよね。こう水を見るとというか。
そうなんです、青色もそうですし、あと毎日違う表情あるから、
そうそう、
なんか人間が小さく見えるし、自分がなんかちょっと態度がでかかったら海に対してはちょっと小さくなるし、海すみませんみたいな感じと思ってます。
その海が大好きなアンニャなんですけれども、はい、まあ、海の日ということで、いよいよね、はい、これから海水浴シーズンもスタートしますし、
そうですね、はい、
まあ、その中においてね、事故のないように遊びに行きたいところなんですけれども、はい、
そうです、気をつけましょう、朝から飲まない方がいいと思いますよ、
そうですよね、
みたいな、なんか思います。
いや、本当、本当そうですよ、
はい、
まあ、最近はね、
はい、
海の家も様変わりをしてきまして、
はい、海の家ね、
海の家、はい、外国だと海の家ってありますか、ドイツ。
ないね。
やっぱない。
だからそもそも 海辺には砂浜あったりして、うん、そこで例えばプロメナーデみたいなのがあって、
はい、
そこにカフェがたくさんあったりとか、うん、ホテルのレストランのガーデンレストランとか、
はい、
そういうのいっぱいあって、
はい、
そんなもんでしょうか。
要するに海から、まあ、砂 砂があって、はい、その上に、まあ、道路があって、そこにあるってことですよね。
ですよね、
はい、砂浜には何も建物がないということで。
ないと思いますよ、はい、
そうですよね、
だって海ですから。
海ですから、はい、そう、まあ、オーストラリアもそうなんですよ、逆にその砂浜でバーベキューとかは絶対しちゃいけないし、
はい、
もう海は泳ぐところ、
はい、そうです、
ね、
で海スポーツやるところ、
海スポーツやるところですね、
癒されるところだから、 そのなんですか、休むというか、うん、海の音を聞きながら本を読むとか、そういうところです。
そういうところですよね、はい、だから飲んだり食べたりするのは、はい、まあ、丘に陸に上がってからしてください、はい、ということになりますよね。
そうです、
だからやっぱりね、思うんだけど、日本の、まあ、日本、まあ、近郊、新潟市近郊の海は、はい、どうしてもこの時期ゴミがね気になるなっていうところもあるんですけど、
まあ、まず
ゴミ拾いやりますけどね。
そうですよね、だからそのまず海シーズン始まる前までに、私よく海沿い、村上あたりから海沿い、ちょっと笹川流れまで行かないけど、まあ、そのちょっと海沿いに走ってるんですけど、みんなすごい丁寧に海の家を作ったりとか、はい、海の準備をしたり、ゴミも広いで、今度はみんなわーって来るじゃないですか、はい、そこでやっぱりゴミがすごく残されたりとかすると心痛みますね。
まあそうですよね、はい、やっぱりほら花火とかやるとね、その後始末というかきちんとやらないとなかなかそれがゴミになってしまう、
はい、皆さん聞いてください、やっていきましょうよ、はい、
ね、ゴミはねやっぱり持ち帰らないとダメですよね。
そうなんです、はい、うん、
まあ、そんな海の家も、まあ、新潟県とか石川県なんかでは、その日本海沿岸地域ではね、今言うのかな、浜茶屋って
浜茶屋、はいはい、
いますよね。
いますよね、はい、
行ったことありますか。
ありますね、はい、なんかイメージなんですけど、そのなんか貝をバーベキューの上に乗せたりとか、はいはいはい、そういう感じですかね。
浜茶屋、そうですね、中でシャワーが使えたりとか、
そうですね、
まあ、はい、有料の施設になってるので、まあ、そこでちょっと休んだりとか、
風、影に日陰がいただけるんですよ ね、
うん、はい、日陰でちょっとこう昼寝をしたりとか、はいはい、あと、はい、ラーメン食べたりとかね、
あ、そうですよね、う
ん、ちょっと楽しみかなと思うんですけど、はいはい、でも外国はそういうところがないということ
になると、ないので、みんなピクニック感覚で食べ物持ってくる、
はい、持ってくる、
持っていきます、お弁当持っていきます。でお弁当持って行ったり、だからその実はですね、その日本だとそういう海の家ある場所だと音楽流しますよね、うん、はい、スキー場もそうなんだけど、
はい、
これは邪魔だなってよく思いますね。
あ、音楽ね、
うん、だってその波の音とか、
はい、
カモメのカーカーとか、
はいはいはい、
聞こえなくなるじゃないですか
確かにそう、
私それすごく意外だったんですよ。
あ、そうなんだ、
はい、
やっぱり音楽で邪魔されちゃいけないんだね、自然の音はね、
うん、まあ、自然ですからね、自然の目指して何かいただくわけですから、うん、この音楽何ってよく思いましたよ。
確かにね、音楽流れてますもんね、
今
うん、
だから今あんまり音楽ならないところを狙っていくんです。あ、はい、
まあ、確かにね、こうちょっとこう浜茶屋とかがないところになると、はい、本当にプライベートビーチみたいな感じでね、ちょっとホッとできますよね、はい、
できますね。
でも外国に行くとなんかチェアみたいなものがあったりするじゃないですか。
ドイツだと
あれは何ですか。
これはだから大きな2人3人ぐらい座れる、うん、日陰もつけてあるなんかラタンっていうかなんかカゴ、うん、カゴしてて、うん、それを借りるんです、レンタルします。
人間が一人ないし二人ぐらい、
そうです、
横になれるぐらいの、
な、横までなれないんですけど、なんか足が、うん、なんか足が伸ばすような足おけをついてて、うん、その下に引き出しがあって自分の道具入れたりして、うん、そこでしましましてて、すごいマリン的なイメージがあるというか、はいはいはい、それをまあ、ドイツだったらバルト海とか北海とか、はい、必ず置いてある。実はですね、
はい、
あそこはすごく風が強くて、うんうん、砂が飛ぶじゃないですか、はい、だからそのままうん、とそれコパカバーナのブラジルコパカバーナみたいな、うん、穏やかじゃないので、うん、タオルの上でくつろげないので、そこで風よけでもあり、あ、そこを借りてちょっと一休みするっていう感じですね、はい、
じゃそれはもう有料でお金を払って借りるということなんですね。そうです、
だからもうたくさん置いてあります。
あ、そう、
実は自分の庭にも欲しいぐらい。
あ、そうなんですね、はい、そこまで来たかって感じですけども、はい、まあ、確かにね、風が強いとね、ブルーシートも飛んじゃったりとか、パラソルも飛んじゃったりするのでね、
はいはいはいはい、
でも基本的に海外ってないですよね。
ないですね、
パラソルとかね、
はい、パラソルありますけど、
でもパラソルは持っていくか、
うん、持っていきますけど、うん、北海だったらもうすごい風だから風よけっていうのがあって、それを例えば屏風だと考えてください、
はい、
それをテントみたいに縦にして、
はい、
両側に三つ側とかになんか糸でちゃんとつけて、はい、置いて、はい、コンコンってちゃんと と砂の中にいて、はい、その、風よけのところにくつろぐわけだ。これ結構ね長いと1メートル2メートル3メートルぐらいあったりして、
大きいんだ、
うん、面でできててぐるぐるぐるぐるやって、はい、背負ってやってくるんですけど、
はい、そうですか、
それもありますね。全部自分で持ってきますね。毎年使いますね、
は
い、
毎年ね、はい、まあいろいろあるんだね。
ありますね、はい、
まあ、最近はねそのビーチハウスなんて名前を変えたりとかね、はい、ちょっとこうバリ風な、はい、あの海の家になっててバーベキューもセットされていて、そこでみんなできたりするというね、
すごいね、
その海の家もあるので、いろいろとこう様変わりしてますけれども、
素晴らしいですね。新潟でも川といえば、
川といえばですね、さあ水つながりで川なんですけど、今年も安らぎ亭の水ベリンがスタートしてます、まあ、去年もね結構いろんなお店があって楽しめたんですけれども、うん、はい、今年もいろんなお店があります。
すごい、
うん、もちろんスイーツもあればバーベキューができるスペースがあったりとか、
すごいです。
本当に今年もね今のところはまあ14店舗というところなんですけど、
これ増える可能性あるんですか？
増える可能性もありますよね。あとスノーピークさんがねいろんなそのテントとか椅子とかを提供していて、
なんだかすごいかっこいいんですけど、
とってもそのアウトドア感覚を手軽に楽しめるというところで、とっても人気のスポットになってますし、また夕日のねサンセットタイムになると、本当にの景色が綺麗なので、
はい、
うん、いいなと思いますが、ただ ね天候に左右されちゃうので、ちょっと雨がねやっぱり強く降ってきちゃうとか、あと風が強いとか、そういう時は自主的にお店もこうクローズしちゃったりするので、
なるほど、
その辺もチェックしてからねお出かけいただきたいと思いますが、
天気予報と相談しながら、うん、はい、
まあ、これからね
水、ね、
の季節、はい、海、あと川の季節にもなってくるので、はい、ぜひ皆さんね楽しんでいただきたいなと思います。
はい、
はい、じゃあ続いて1曲いきましょう。
アンナとジャリーナのおしゃべりブランチ。ショングボイス。
Did you know that?
アハ。
さあ今日のメインディッシュは？
はい、今日のメインディッシュは海の日ということで、
はい、
私は実はですね、すごく気になることがあって、
はい、
海の中にあるプラスチックはすごい気になるんですよね。
海の中のね、ゴミですよね。
ゴミというか、まあ、特にプラスチックなんですけど、はい、それを、まあ、年々に増えてるわけですよね。で、それはまあ、私いつも海に泳ぎに行くんですけど、はい、それも、浜辺にも流れてくるし、でも海の中に行くこともいます。なので、実はですね、太平洋では大きな何億トンものの、うん、プラスチックの汚れがずっともう海流になってるんですね。
海の中にあるところですね。
そうなんです、うん、なのでそれはすごく危ないんです、
はい、
ということで、うん、ちょっとオーシャンだから太平洋もそうですけど、うん、オーシャンをきれいにしようっていう、はい、いろんなことができます、
はい、
ということを紹介したいと思います、はい、
できるんですか？
やろうとしてる人がいました。
そうですか、
はい、まず94年私って開局、はい、アンニャの来日に生まれた若者がいます、はい、
うん、
その人は、オランダ人なんですけども、はい、彼がオーシャンクリーンアップというプロジェクトを組んでたんですね、うんうん、
はい、
彼は実はですねギリシアに行ったらダイビングしたらすっごいもうプラスチック魚よりプラスチック多かったという衝撃 で、うん、で彼はすごく理解が強いの で、うん、で大きなプロジェクトを組んだんですね、うん、でそれを50km の長さある V、
はいはい、
の形してる、パイプを、
はい、
その海の正面に動かすわけですね、
はい、
そこに、うん、海の底に重みでこれをキープするんですね、
はい、
だから毒な流さないように、はい、ということでそれを、そこに上手にプラスチックの流れをピックアップするわけですね、
うん、
まあ、ネットみたいなものですね、はい、でやっぱりそのすごい魚とかも危ないので、いろんな工夫があってそこを来ないようにということです、うん、実はですね海の中に流れているプラスチックというのはもう海の長さの深さの3メートルしかいないです。
あ、そうなんだ。
最近分かったのは海の中にあるプラスチックはみんな海に沈むんじゃないかっていう思いきやなんですけど、はい、実はですね物質的なプラスチックは、まあ、プラスチックの容器とか、うん、そのものがほとんどは、うん、海の3メートル、
うん、
表面から3メートルで動いてるわけなんですね。で一番彼言ってるの問題は海の中にずっと浮いてるプラスチックというのはマイクロプラスチックといって小さい物質になるわけなんですね、うん、でそこをなる前に、
はい、
プラスチックを取り上げないと、はい、非常にやばいことになってるわけなんですね。なので彼が今はもういろんなクラウドファンディングとかで何百ドルも いろいろとお金も大きなプロジェクトを作ってて、今はそれを、北海で、うん、チェック中ということでやってますの で企画は、2020年までに、はい、十何個のそういう施設で太平洋をきれいにすると思い切ってます、う
ん、すごいですね。
でそういう人は素晴らしすぎて、
すごいですね、
私感激いたしまして、うん、ブログにもアップしますけども、オーシャンクリーンアップ、うん、だから太陽の掃除、うん、ということをやろうとしてる若者です。
すごい、
これ私感激いたしました、うん、もう大胆で、で最初はいろんなスポンサーとかを集まってるわけですけども、うん、最初は可能かどうかということを、うん、ある人たちの前にそうですね、オーシャン学の人たち、マリン学の人たちの前にプレゼンしたんですけども、うん、それはダメでしょうということをいろんな指摘を受けて、うん、それをまたさらに応用して、またさらに基本パイオニアスタディ作ってみたら、うん、それはすごくなんか OK、 あり得るねっていう、うん、その海の中 の魚たちとか、その人たちに害がないような感じでやればいいです。彼よりは、1年8回こういう一つの大きな施設をゴミを取り上げれば、そうですね、また大きなコンテナに入れるんですけど、それを1年8回に取り出せば、うん、もうどんどんどんどんきれいになるんじゃないかと、うん、諦めない素晴らしい人だったんです。
諦めないでぜひね続けてほしいですね。
いや私も寄付したいです、もう本当に感動しまして、ね、
やっぱりね、海は綺麗でいてほしいですからね、
うん、そうなんです。あと人間は勝手ですからね、なんかいろいろとなんか適当ですから、うん、もうめんどくさがりですので、うん、でも多分何百万羽のカモメとか、うん、海の野鳥たちというか、うん、海鳥たちがプラスチックを飲んで死んでると思うと本当にかわいそうだから、うん、ちょっとだけ意識した方がいい、うん、ということです。でもう一つ、オーストラリアのサーファーたちが開発したものがあります。これは海のゴミ箱といって、はい、今度はこれは小さいものなんですね。それをヨタハバとか流れがないところに、うん、本当に掃除機みたいに置いておくんですけど、そこの人たちも、1日ポンプ使うんですけど、1日 1.5 キロぐらい の流れてくるのゴミを回収できるわけなんですよね。でそれを1日2回ぐらい、その、まあ、バケツ、穴開いてるバケツ入ってるんですけど、それを取り返して出せばすごくいいこと でその人たちよりはやっぱり海が人間にとってすごく大事なことなので、海がダメになると人間もダメになるので、で子どもたち、自分の孫とか、そこまでにきれいにキープしたいなということで、うん、簡単な、ちょっとした工夫もすればいいじゃないかと言ってます、うん、で一番大事だって言ってるのは教育だって言ってますね、うん、だからゴミを捨てることは良くないと分かれば、うん、ある子どもが自分の友達にも言います、うん、そうするとみんなが分かってくるので、うん、そもそもゴミを捨てないことが一番のポイントだって、
ね、
と言ってました、
うん、本当ね、持ち帰る
ってことがね、素晴らしいと思いました。
徹底してほしいですよね。
はい、
はい、じゃあ最後にお出かけいきましょう。
はい、今日の7月15日から17日まで、3日にわたってサンクスフェスフェア2017、どう呼べばいいでしょうか、 E4 系新幹線115系電車がやってきたということで、
はいはい、
新潟市新津鉄道資料館の祭り盛り上がるんですね。
すごいですね。この前ね運ばれてきました新幹線のお披露目もありますし、
はは、
またいろんなイベントもありますから、もうスタートしてるということで内容盛りだくさんですよ。すごいですよ。
そうなんですね、
びっくりびっくり、
はい、
スタンプラリーもありますから、いろんなところに出かけてスタンプをして遊んでほしいなとも思いますけれども、
うん、
実際鉄道資料館見たことありますか？
ありません。
すごい面白いですよ、
はあ、
うん、実際そのねこう電車の運転手になったようなね、
うん、
感じにも遊ぶところもありますし、
うんうん
うん、で今回は世界に誇る全車2階建ての新幹線、まあ、この前運んでこられたものも展示されるということで、はい、これがすごく見どころになりそうですね、
うん
う
んうんうん、なるほど、なんか旅したくなりますよね。
いいですよね、
うん、だから鉄道というのはなんか動きたくなりますよね、なんか、うん、なので、そういう資料から集めるとすごくなんかね、そうですね、行きたくなりますね。
こちら鉄道資料館とあと新津地域学園でを会場として行われています。で時間は午前9時30分から午後3時までです。17日までの3日間開催されているということですので、はい、ぜひこちらお出かけになってみてください。
アンナとジャリーナのおしゃべりブランチ、
さあ今日は海というテーマでお届けしました。 やっぱりねゴミ問題はこれからずっと続けていかなければいけない問題ですよね。
そうですね、まあ、ドイツだと多分どうしてもそのドイツ出身だからどうしても気になるかもしれないけども、うん、やっぱりゴミを勝手に捨てるのはちょっとねどうかなと思いますね。
そうですね、はい、また国連の方でも大きな会議もあったみたいですよね。
そうですね、初めて国連がその対応、オーシャンの海をなんとかしましょうということを大きな会議が6月入ってから3日間にわたってニューヨークの国連でも開催したわけです。なのでいろんな国がやっぱり困ってますので、小さい南太平洋の島も異常気候で沈む危険まであるので、そこでやっぱりみんなの力借りて動いた方がいいということになっているわけです。なのでちょっとこれからも海を見るときに大事にしたいなって思ってください。
はい、と思います。一人一人の心がけという感じがします。
そうです、
はい、ということで来週はどんな話が飛び出すのか、またこの時間をお楽しみに。お相手はチハリーナと
アニアです。
それではまた来週まで、
バイバイ。 バイバイ。